ラジオポリスからの交通安全情報。
はい、皆さんこんにちは。毎週木曜日この時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、なんと本物の警察官の皆さんをゲストにお迎えして奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんでいらっしゃいます。どうぞ。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画からやってきました奥田です。今日も元気よく行きますよ。もう一人ゲストポリスに来てもらっています。どうぞ。
はじめまして。ゲストというほどのものではありませんが、天理警察署交通課の横山です。今週もこの二人の警察官で交通安全情報をお伝えします。よろしくお願いします。
はい、奥田さん、横山さん、はじめまして。
よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
奥田さん、横山さん、はい、お二人にお聞きしたいんですけども、はい、最近ニュースでね、高齢者の方がコンビニの駐車場で、はいはい、アクセルとブレーキを間違ってしまって、お店に突っ込んでいかれたっていう、ニュースを知ったんですけどもね、はい、幸い、お怪我は軽傷だとアナウンサーの方が報じておられたんですけども、はい、最近こんな事件っていうか事故ですか、よく、はい、話ありますよね。
そうですね、最近多いですね。実はね、亡くなった祖母もですね、車乗ってる時にブレーキとアクセルを間違ってしまってブロック塀に突っ込んでしまったことがあるんですね。それをきっかけにですね、ちょっと免許証を返納するっていう考える機会にはなったんですけれども、ところでトッコさん知っていますか。
はい、
奈良県内でも去年令和5年中ですね、交通死亡事故が26件あったんですが、そのうち高齢者の事故が18件、割合として約7割を占めているんです。
え、7割言うたらもうほぼほぼ高齢者の方がやっぱり占めておられることなんですよね。
そうですね、こんな悲しい事故が一件でもなくなっていくよう、今日は高齢者の事故防止お話ししていこうと思います。
それではよろしくお願いしますね。
はい、ではトッコさん、交通死亡事故、はい、また重傷事故ですねっていうのはどのような時間帯に多いと思いますか。
やっぱり夜の暗い時間とか、ね、電気がなくなってしまうようなとこやったら極端に見にくくなるんで、やっぱり夜かな。
そうですね、はい、そう、実は午前10時台から11時台、それと午後の4時台に発生していることがすごい多いんです。この時間皆さん何されてることが多いですか。
私の場合は普段は仕事をしているんですけれども、お休みをいただいている時はこの時間お昼ご飯の買い物に行ったり、晩ご飯の買い物に行ったり行く時間なんかなと思いますね。
そうですね、皆さん大体買い物行ったり、家の外に出てお外でお散歩している時間なんかなと思います。もちろんトッコさんがおっしゃる通り、夜間帯の事故もすごい多いんです。
では高齢者の事故の特徴として、歩行者の場合道路横断中の事故が多いんです。
道路横断中って道路渡ってる時ですよね。
そうです、
はい、そうですね。道路横断中っていうのは、例えば横断歩道がない道路での横断、斜め横断、斜めに渡ってしまうということですね。また、あと車両通過後の横断、車が行った後に歩行者の方が横断してしまうとか、駐車車両、車と車の間からの横断っていうのがあります。
そうなんです、横断ってね、何回も言ってしまったんですけどもね、それだけ道を横断するにはね、危険が伴っているのかなと思います。で、高齢者の方で事故に遭われた方からちょっとお話を聞くことがあったんですけれども、その方はね、いつもここはこの時間車走ってへんからって言っておられたんですね。で、高齢者の方は過去の自分の経験などをもとに行動されておられることが多く、実際高齢者の方で自宅から500メートル以内の場所で事故に遭われていることが多いんですね。いつもの場所という慣れや過信が事故を引き起こしてしまっているのかなと思います。
確かに安心してるっていうか知ってるテリトリーっていうかね、はい、気を緩めて気楽に歩いてしまう、はい、緊張して歩くいうことはまずないだろうからね、はい、だからいつも車が来てへんしとかいうのもあるんでしょうね、はい、それが大丈夫だっていう心がどこかに思ってしまって通ってるんかもしれません ね歩いてるんかもね、
はい、そうですね。まあここで横断中の事故を防止するためのワンポイントをお伝えさせてもらいます。渡る前には、まあ見てるっていうとは思うんですけれども、必ず右、左、周り、そして最後、後ろも確認して、していただくことをお願いしてます。高齢者の方でちゃんと見てるよ、おっしゃる方がおられるんですけれども、ただ見ているだけではなく、しっかり車やバイク、自転車が来てないかどうか、しっかりそれを見ていただくようにしていただきたいんです。
なるほど。過信っていうのね、自転車でもほんまそうなんですけど、自然に道路の方にバーって出てきはるご高齢者の方もいらっしゃるしね、
はい、
左右見てはるんかな、あら絶対見てんわと思うようなね、
はい、
絶対そうやな、あれはもうまっすぐ突進して行く道は大丈夫や思って歩いてある人もいてますもんね。
そうですね。ちょっと目だけで確認されてるのかもしれないですね。高齢者の方はね、さらに視野が狭くなっておられる方もおられますし、その目で確認するだけではね、ちょっと不十分なところがありますので、安全確認するときはですね、右の方向に体を向けてもらったり、左の方向に体を向けてもらったり、体全体でですね、安全確認をしていただくことによって、広い視野で、安全確認ができるのかなと思います。
いや、そのちょっとした意識で、
はい、
安全確認って自分の中にちょこっと思っているだけでもね、
はい、
事故を、まあ、に合わんと防げるっていう自分の行動がね、
はい、
ことにつながるんだったら本当に安全確認ってとっても大切なことなんですよね。
そうですね。安全確認をするのとしないのとではね、結果が大きく変わってきてしまうのかなと思います。それからですね、トッコさん知っておられますか？奈良県警では、はい、渡るならレッツサインという運動をしています。
めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。知らなかったですよ。レッツサイン。
はい。
この渡るならレッツサインっていうのは、道路を渡るとき、歩行者の皆さんは手を挙げる。で、手を前に差し出したりして、今から渡りますよっていう意思をドライバーの方に伝えましょうっていう運動になるんです。
いわゆるあれですね、ボディーランゲージですね。確かに横断歩道の手前でお年寄りが立っておられて、止まったら、どうぞ渡ってくださいって合図をしたら、実は渡りたいわけではなくて、横断歩道の近くに立っていただけ、それも何回もあります
よ。そうなんです。トッコさんだけではないと思うんですね。そういうふうに手を挙げて渡る意思を見せていただくことによって、ドライバーさんも止まりやすいですよね。でもちょっと手を挙げるのなんて子供ちゃうねんから恥ずかしいわって思われる方もおられましたら、手を挙げるまでとはいかずともですね、手を前にかざすだけでも合図になりますので、横断歩道を渡るならレッツサインでお願いします。
はい、
もちろん車が止まってくれても、その車の間をすり抜けてバイクとか自転車来るかもしれませんので、
はい、
横断中もしっかり安全確認、右左後ろしっかり見てもらうことは忘れないでください。
またですね、先ほどトッコさんがおっしゃられておられた夜間の事故も多いんですね。なので夜間道を歩く際はぜひ反射材をつけていただけたらなと思います。
反射材をつけてもらうことによって、車やバイクのドライバーさんにその反射材が光って見つけてもらいやすくなりますんで、どうぞよろしくお願いします。
反射材ってどれぐらい遠くから見えるもんなんですかね。
ですね、反射材を着用して夜ですね、車から歩行者が見える距離、車のヘッドライト、通常にヘッドライトつけてもらったら下向きになっていると思うんですけれども、それが約57メートル、言ったら小学校の時に50メートル走されたと思うんです、
はい、
それぐらいの距離がもう見えてるって言われてますね。
そんな遠くまで案外その光って見えてるって言ったら、それだけでも、あ、誰か歩いてるっていうのがもう遠くから目視できるってことですよね。
見つけてもらうっていうことが大切なんでね。
そうですよ、そうですよね、はい、だから夜間とにかく歩くときには私もそうしたらそれつけますわ。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、
で奈良県警察では各啓発活動等で反射材を配らせていただいてることもあるんですが、また機会があればいただいていただいたらなと思うんですが、数に 限りがありますのでですね、もし欲しいなと思われる方がおられましたら、100円ショップに行かれたり、ホームセンター等でご購入いただく、もしくはインターネットとかでですね、可愛い形のものもありますので調べていただけたらなと思います。
そういえば私、子供、ランドセルになんかつけましたわ、そんなん。
はい。
はいはいはいはい。やっぱり夜とか、ちょっと夕方暗なりかけた時なんかに、それが反射するのを見てね、わあ、うちの子帰ってきたわ、いうのがね、
はい。
わかったんで、そういうことで目立っていただけたらね、やっぱりつけること大事なんでしょうね。
はい。はい、
そうですね。まあ、小学生とかだと可愛いキャラクターとかのものが欲しくなるとは思うんです。で、まあ、今、天理警察署では、もう本当に先ほど言ったように数に限りはあるんですけれども、ミニーちゃんとかトイストーリーのものとかもお渡ししたりしてることはあります。で、数に先ほどから言ってるように限りがあるんで、100円ショップやとかでインターネットとかでちょっと購入していただいて、つけてもらうこともご検討していただけたらなと思います。
はい
はい、リスナーの皆さんも夜間はぜひ反射材で目立っていただけたらなと思います。
はい、
はい、はい、よろしくお願いします。はい、あ、そう、とっこさん聞いてください。
はい。
私ね、免許の更新等の業務もしているんです。
あ、そうなんですね。
はい。で、その時に高齢者の方がね、免許証を自主返納された際に言われた。
はいはいはい。
そうなんです。一言がすごい印象残ってるんです。
はい。どんな言葉だったんですか？
その方、その高齢者の方はまだまだ、やっぱり自分は運転、車に乗れると思う。
あ、はいはい。
で、まあでもそれやけれども、息子にもう危ないから免許証を返しと言われて、今まで大きな事故とか違反もなく来れたから、このまま運転を卒業でしようと思ったっていうことを言われたんですよ。
なかなかね、そういうふうにご判断される方っていうのはね、おられないので、本当に賢明なご判断だと思います。
私もそう思います。またね、車に乗れるってご本人さん思ってても、周りから見たら危ないっていうふうに思われることも多々あります。で、息子さん、家族さんに声をかけられても、なかなか返納する、されない方が多い中、自分でそういうふうに考えてされるっていうのはすごい、ご判断やなって、なかなかできることではないなって、やっぱり思いましたね。
そうですよね。なので、自主返納っていう、車に乗れないってことです。まあまあ、でもね、やっぱりその方にとったら、すごく不便なのかなっていうのもちょっと思うんですよね。
そうですね、はい。そのような、不便やなって思っておられる方に対してですね、奈良県警察では免許証を自主返納されて、新たに運転経歴証明書を申請された方に対し、運転経歴証明書を交付しているんです。
運転経歴証明書って何でしょうか？
そうですね。運転経歴証明書っていうのは、申請時にちょっと1100円かかります。で、場所によっては写真をご用意していただくっていう手間はあるんですけれども、運転免許証と同様に身分証として使うことができるという身分証になってます。
また、その運転経歴証明書を交通安全支援事業所でご提示していただいたら、まあ、例えばですね、タクシー協会さんに入っておられるタクシーで割引を受けてもらうことがあったり、奈良交通さんで優遇が受けられたりとですね、様々な割引や優遇があります。一言ではですね、お伝えできませんので、もしよろしければ、詳しくは奈良県警察ホームページをご覧いただけたらなと思います。
免許証を返納されてね、交通手段に困るなーって思う方がいらっしゃったら、ぜひ、この、交通安全支援事業所の、割引や優遇を、ご活用していただけたらなと思います。
車を維持管理するにも、まあ、税金もかかったり、ガソリン代や、車検代、いろいろかかるの、維持費にね、はい、お金がかかりますよね。はいはい、そして返納して、うまく、この、交通安全支援事業所さんを活用することによって、もしかしたら車を持っていた時よりお金はね、安く済むかもしれませんよね。
はい、活用方法によると思いますが、まあこの話がですね、免許証を返納するための一つのきっかけになればいいなと思います。
はい、高齢者の方はいつまでも元気で過ごしていただきたいです。
は
い、
そうですね。ではリスナーの皆さん、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
どうか交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いします。来週もぜひラジオポリスからの交通安全情報をお聞きください。それではまた。